山花。
明日もいい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組はFM78.1MHz ラジオカロス札幌よりお送りしております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com、 アルファベットで request@radiocaros.com まで番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、今日は山花明日もいい天気ラジオスクールバンドの回でございます。おしゃべりは武田のりえと
稲野香里と
金沢花です。
そして頼れるスイッチマンの米子正春くんの4人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日はですね、最初にね、番組へのメッセージをいただいたのでご紹介させていただこうと思います。ラジオネーム元和さんより、私高校時代に山花で過ごしました。と言っても母校がそこにあり、通っていただけで住んだことはありません。でも3年間関わったことは大きく、今でも南14条付近を通るとタイムスリップし高校時代の気分に戻るんです。ということでね、これわざわざお届けいただきましてですね、元勝さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、なんかこう聞いてくれてる人をこう身近に直接お会いすると頑張ろうかなと
かなって
かなと、改めて思います。今日もなんか番組始まる前にね、米子くんが今日も仲良く楽しく元気にやっていきましょうどんよりとした顔で言ってそんな感じでですね、ラジオスクールバンドの会は、山花付近はですね、吹奏楽とかあとスクールバンドブラスバンド の小学校中学校高校が多いんですね。そんなこともあってですね、いろんな吹奏楽とかブラスバンドの音楽をかけつつ、そういうお話からなかなか脱線しながら進んでいこうかと思っております
やっぱり脱線前提で
脱線前提もうね脱線しないぞって心にね、今年の春は一度決めたんですけども、脱線せずに頑張ってやったら、今日来てないんですけれどもね、もう一人喋る担当の武田天というやつが、脱線しないとあんまり面白くないね脱線するなと言ったやつがそのようにコメントしていたので、心置きなく脱線 しながら行こうかなと思っております。それでは今日の1曲目をお聴きください。もうね、もう来週は9月ですよ。
そうですよね、
8月ももう終わりなんですよね。もう今日昨日このあたりすっかり涼しくなっちゃって、もう夏も終わってしまったので宣言しますが、今日も雨模様でね、なんか肌寒いんですけれども、
寂しい
そうで、秋といえばやっぱりね、芸術の秋ということでですね、そんな話題にも触れつつですが、今日の1曲目をお聴きください。里の秋、演奏はイギリスのブラスバンドランサムバンドでお送りします。はい、ただいまお聴きいただいた曲は里の秋でした。演奏したのは、曲かける前にも言ったんですけれどもね、イギリスのブラスバンドのランサムバンドというバンドでした。イギリスの金管バンドっていうのはたまに日本にツアーで来るんですよね。北海道にはねあんまり来ないんですけど、ランサムバンドも何年か前に日本に公演に来た時に、やっぱり日本に来るから日本の曲をっていうことでこの曲を用意されたという。
なんか嬉しいですね。
ねえ、でも結構ね、日本の曲をね取り上げるっていうのはあるみたいなんだよね。浜辺の歌とかね、結構イギリスのブラスバンドでやることがあります。なんかしみじみした曲がね、ブラスバンドに合ってるのかなと思うんですけどもね。そうそうそう、で今日の曲を聴いてる間に花ちゃんは高校中学の時は部活は何でしたかって聞いたら、
はい、美術部です
なかなか吹奏楽部出身の人が来ない 巡り合わないですね。でもね、そう、聞くのは好きなのね。
聞くのは大好きです。
でもやるのは
パラパラです。
あれなかなかね、楽器をやるのは大変。でも美術部って、絵のセンスとか造形的なセンスとか、
そうですね、ま
あ、私ねダメなんだよね全然ダメなんですよ。
何をまた。
いやなんかね、なんだろう、例えばなんだろう、あのクロッキーとかするでしょ、
はい、
手のクロッキーとか、あとなんか胸像のクロッキーとかするんだけど、はい、なんか私だけバランスが悪いんだよねすごいね、そもそもね美術っていう前にね、図画工作の時点でダメなのね。
いや
だってね、あの美術的センスとかいう以前にね、
はい、
あの私の場合はですね、定規を使っても線が曲がってしまった
り、ね、なんで
私も曲がります
なんでだよ
関係ないのか美術をやるにしてもですね、そんなあのしょぼい芸術の秋の話題から入ったんですけども、今日はねすごいお知らせがねあるんですよ。
何でしょう。
ですね、あのヤマハの明日もいい天気は8組の方でこうぐるぐる順番に回ってるんですけれども、
はい、
あのフィコさんがですね、
フィコさんが
ですね、先日発表になったんですけれども、日本伝統工芸展というのがありまして、秋の日本伝統工芸展は全国対象の公募展なんですけども、うん、こちらで2回目の入選を果たされました。素晴らしい、
おめでとうございます
、フィコさん。それでですね、作品の名前がですね、この読めなくて、フィコさんにこれあのなんて読むんですかって聞いて教えていただいたんですけども神代奈良作りしばれもん小箱というね作品なんですけれども、これは神代っていうのは神の御代の世って書いて神代って言うんですけども、これは要は長いこと土に埋まっていたという意味です。水ならの埋もれ木を使って、しばれもんというのは文様の名前なんですね。しばれもんというのは陶磁器や染色の分野に表列紋というのがあり、それを木で表現し、木の蝶細胞で氷結はじめのキラキラ感を出すために創作しました。内側は線の木を使って、縁取りは黒柿です。仕上げはイボ太郎を浸透させて吹き上げています。イボ太郎っていうのはあるかな、イボタの木から取れるローなんでしょうかね。なんかその材料のおじいさんのことを考えたローってあの長老様のローかと思った
。あのイボ太郎かと思った
桃太郎みたいな感じ。違うってどうして真面目な芸術の話をしようと思ってたの、ね、ラジオだから皆さんにお見せできなくて残念なんですけれども、このって言ってもね、ここにいる人たちにしかこの写真を見せることができなくて残念なんですけれども、すごくシックな仕上がりですよね。
あ、本当だ。
ね、そしてですね、この全国展があるんですけど、巡回展は9月25日から10月4日、東京日本橋三越を皮切りに名古屋、京都、金沢、仙台、岡山、松江、高松、広島、福岡、松山、大阪、3月まで12都市を回ります。なんですけれども北海道には回ってこないそうなので、残念ですね。フィコさんの作品がどの会場に行くかはこれから通知が来ますということなので、フィコさんの会の時にねはもうどの会場でご覧いただけるか分かるかと思うので、ちょうどその時にその町に行っている方がいたらぜひ、
そうですね、
代わりに見てきてもらいたい。札幌でも展示の機会があればね、皆さんにも見ていただけるんですけども、
そうですね、
そういうことですね。伝統工芸ですから、こうなんかなんていうの、モダンなポップなものとかはねやっぱないんですよね。こういう、これは木工って言っていいのかななんですけれども、染色染め物みたいなものもあったりとか、そういう公募展なんだそうなんですけど、北海道からは3名しか入選していないんですね。
すごい、
それで全然、一昨年初入選して、今年は2回目の入選ということで、そうフィコさんになんかこう一言コメントをって、あのヤマハの明日もいい天気はメーリングリストを持ってるんですけども、それで聞いてみたらすぐお返事をいただいてですね、あの一昨年初入選して、去年はあの人間国宝の先生からやりすぎと言われて、今年が2回目の入選でしたってどんなやりすぎをしたのかそこも気になるところですが、多分それはフィコさんの放送の時に詳しく聞けるんじゃないかなと思います。ヤマハナ明日もいい天気のお仲間のおめでたいお話でございました。芸術の秋なのでね、なんかこう芸術的なことに挑戦したいと思っている方も聞いている中にはいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、 私も今年こそラッパを吹けるようになりたいなと思ってるんですけどね、スクールバンドの面倒を見ているくせにラッパ吹けないんで本当ね、なんでだろうと思うんですけど、今ね秋に新入部員を募集してるんですね、はいはい、私のお手伝いに行ってる山花小学校スクールバンドで、今新入部員募集中で見学者が 2,3 人来てたりするんですよね、うん、それでマウスピースをちょっと吹いてみようかとか、じゃあちょっと音鳴ったからじゃあちょっとラッパにくっつけて楽器吹いてみようかとかってやるんですね。その時ぐらいまでのレベルは私もブーって一緒にできるんですけどいつも新入部員が入るたびにこの子と一緒に練習したら私も1年後にはって思うんだけど、はい、なんかやっぱりそれが続かないんですね今年こそはラッパを吹きたいと思ってもう早8年ぐらい経ってるんですけど
8年
かな、 2,3,4 うちの息子がスクールバンドに入った時だから2年生の時から入ってて今中3だから 2,3,4,5,6,1,2,3、うん、8年経ってもまだ吹けるようになる今年こそできるようになりたいなと思っております。といったところでですね、ヤマテンスポンサーさんの CM をお願いいたします。
はい、アートな村アトリエ村は札幌ヤマハナから発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスを開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発し、パワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスは2009年8月9日から10月24日までです。アトリエ村ギャラリーは住所札幌市中央区南13条西11丁目
2-12、 電話は0115900050050050。ギャラリーの開館時間は10時から19時まで、カフェの営業は11時から20時までです。なお火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館となります。インターネットはアトリエ村で検索してください。郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様におモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスでヤマテン聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階です。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日と祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
はい、ありがとうございます。あ、そうだ、
はい、
昨日ね、
はい、
昨日中島パフェを食べに行ってきましたよ私。
いいなー、
美味しかった
ー、いいなー、羨ましい
行けばいいじゃん、行けばいいじゃん行けばいいじゃん、
今度一緒に行こうね、花ちゃん。
行きますね、
あのランチ&んケーキバイキングみたいのをやっている時間帯に行って、あ、そっかって追加注文で中島パフェもお願いしますって言って、
へー、
そしてなんかこう食べながらハッと周りを見たら、そのなんていうの、ブッフェに来てる人たちがたくさんいるんだけど、はい、結構ね別注文で頼んでる方がいて、あそこでも食べてる、あそこでも食べてるっていう感じでしたね。ピスタチオのアイスクリームってあんまり食べる機会がないと思いません？
なかなかないです
ね。ね、売ってないよね。それがねすごい美味しかったです。
食べたい。
っていうような感じですね。羨ましがらせておいてですね。
羨ましい。
すごい脱線しましたね今ね。さっきはですね、ブラスバンドの演奏を聴いていただいたんですけども、はい、稲野さんはもう、はい、ラジオスクールバンド何度も出てるから吹奏楽とブラスバンドの違いはわかるね。
はい。
あれ怪しい返事。花ちゃんわかります？
I don't know です。
そうですよね、はい、あの吹奏楽部のことをよくブラバンブラバンって言うんで、はい、ブラスバンドっていうことがイコール吹奏楽って思っている方はやっぱり多いんですけども、はい、実はね違うんですね。
違うんですか？
違うんです。なんか花ちゃんのような愛の手を打ってくれる方は初めて来たかもしれない。
すいません。
いいね、喋りやすい。いや別に稲野さんを責めてるわけではなくですね。
褒められちゃった。
そうそう、違うんですよ。いや稲野さんそこの隣で睨まないよね。稲野さんも今日で、山手に来て1年経ったというわけで、もう全然先輩だから落ち着いた雰囲気で行ってくださいね。
は
い、
先輩よろしくお願いします。
こんなところで。そうそうそう。でブラスバンドっていうのは。
はい。
金管バンドです。
金管バンド。
吹奏楽っていうのは金管と木管がいるんですね。
はい。
でどちらにもいるのがあのパーカッション。
パーカッション。
パーカッション。で金管楽器っていうのはそうそうパーカッションってこうっつうね、これラジオだから見えないけど今花ちゃんがトコトコトコトコってこう太鼓叩く手振りをしてるんですけど、そうパーカッションっていうのと木管っていうのはフルートとかクラリネットとかサックス。はい、で金管っていうのは吹奏楽だとトランペットとかトロンボーンとかチューバとかフレンチホルンとか。がうん、フレンチホルンってあのカタツムリみたいな形したラッパがあるんですよ。
あ、知ってるかもしれないです。
多分知ってるんじゃないかなと思います。はい、でブラスバンドっていうのは、
はい、
木管楽器がいなくて、
はい、
でしかもですねトランペットじゃなくてコルネットっていう楽器を使われるんですね。
コルネット、
そうそう、トランペットとすごくよく似てるんですけれども、はい、もうちょっとこう音域は一緒なんだけど音色がちょっとまろやかな感じの音がするんですね。で、あとトロンボーンと、チューバとで、金管バンドでしか使われない楽器としてはコルネットもそうなんですけどね、アルトホルンっていうのがあるんですよね。
アルトホルン、
そうそうそう、フレンチホルンじゃなくてアルトホルンを使うんですね。
低いんですか？
そうですね、中音域かな。チューバとかトロンボーンとかあとユーフォニアムっていう低音域の楽器とコルネット、トランペットの真ん中ぐらいの音域。その金管バンドっていうのは金管楽器だけで構成されているので、なんていうかこう音色がすごく統一感が取れていて、
迫力ありそうですね。
面白いですよ。なかなかね日本にプロの金管バンドって少ないんですけれども、
はい、
うん、大人の金管バンドを見る機会はなかなか北海道にいるとないんですけれども ね、
ないですね。
このラジオ聞けばたくさん聞けるというね。そういう感じなんですけれども、そう言っておいて次は吹奏楽の曲をそうそうそうそう聞いていただこうかなと思っております。8月にはですね、あの8月初旬に吹奏楽コンクールの地区大会がありまして、
はい、
で前回の放送の時もあのコンクールは課題曲っていうのがあるんですけれども、はい、中学校高校以上の団体は A 編成以上は課題曲というのもやるんですね。それ以外の団体は自由曲だけとかなんですけども、その課題曲から前回も2曲ぐらい聴いていただいたんですけれども、今日も1曲聴いていただこうかと思います、
はい、
で、課題曲、今年の課題曲の1から5まであるんですね。で課題曲5っていうのを聴いていただこうと思います。
5、
はい、5、躍動する魂、吹奏楽のための、作曲江原大輔、演奏はなにわオーケストラルウィンズです。それではヤマテンスポンサーさんの CM をお願いします。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条天庭前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。東とんでん通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東とんでん通り。電話番号は 011-512-0229 512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
はい、それでは地域情報です。町仙台よりお願いします。
はい、山天ニュース町仙台よりです。最初は山花柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。どうぞ。
山花柏児童館9月のお知らせをお願いします。
僕は山花小学校2年生の早坂翔也です。僕は山花小学校2年生の中田力人です。よろしくお願いします。山花柏児童館の9月のおすすめ行事をお知らせします。9月13日日曜日に中島公園中央区にある児童会館が13館集まって作って遊んで謎解いでワンダーランドイン中島公園という行事を行います。玉入れや占い、工作コーナーなど楽しい遊びがいっぱいです。11時スタートなのでぜひ遊びに来てください。
次は柏ファーム収穫祭のお知らせです。9月26日土曜日1時30分から児童会館で育てじゃがいもを掘って芋餅を作って食べます。受付は9月15日火曜日午後3時30分から小学生に先着20名です。参加費は100円です。ぜひ来てください。楽しいことがいっぱいですよ。
いよいよ今週末、2009市電フェスティバル、市電と一緒に遊ぼうが開催されます。今年も子どもたちに人気のミニ鉄くんがやってきます。日時は今週末8月30日日曜日、時間は午前10時から午後4時まで、雨天でも決行します。会場は2カ所。第一会場は電車事業所、住所札幌市中央区 南21条西16丁目。第2会場は電車事業所の隣接グラウンドでの開催です。縁日や露店のコーナーもありますので、ご家族でお楽しみください。8月30日2009北海道マラソンが開催されます。今年は中島公園の東通り、放水通りがスタート地点となり、幌平橋を通ります。午前11時頃より14時頃まで、周辺地域は通行止めなどの交通規制が行われますので、担当係員や警察官の指示に従ってください。災害の少ない札幌ですが、8月30日から9月5日までは防災週間です。札幌市総合防災訓練が9月1日、防災の日にすすきの周辺、札幌駅前通りを中心に実施されます。このため、朝9時頃より11時頃まで、すすきの周辺道路は車両の通行ができませんので、皆様のご協力をお願いいたします。新型インフルエンザの感染がますます広がっています。手洗い、うがいをしっかり励行して、自分自身での予防に努めましょう。最後に、山天交通安全一口メモです。残念ですが、北海道内でこの夏、交通死亡事故が激増しています。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認を確実にお願いします。思いやりの運転で子供と高齢者、そして自分を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース松線情報でした。
はい、ありがとうございます。そうそう、30日は市電祭りがあり、
はい、
マラソンがあり、
あり
選挙もあり、
選挙もあり
なんか忙しい一日になりそうですけれどもねえ、もう8月の末にこんなに行事ぎっちりぎっちりっていうのもなんか珍しいような気もします
夏の思い出ですよ。
そうですか、ちゃんと選挙に行きなさいね
、はい、行ってきます
そうそうそう、一番最初にかけてもらった山花児童会館の、9月のお知らせだったんですけれども、小学2年生の中田力人くんと早坂翔也くん、かわいいでしょ。
かわいらしかったです、
あれもちゃんと自分たちで原稿を書いて、
書いてるんですか。
そうそうそう、原稿を書いてそれを読んで、
すごい、
すごく ね、上手。2年生なのにね、なんか2年生だから大丈夫かなと思っても上手にね、
しっかりしてました、
しっかりしてました。
自分で読む原稿なんだから自分で書こうみたいな、その心構えとか、
そう
かっこいいですよね。
うん、なんか張り切ってやってくれて、なんか男の子でも2年生ぐらいだとまだあの声変わりしてないので、とっても可愛らしい声聞いていてもついなんかこう笑みが浮かんでしまう感じでしたが、
はい、
はい、今週来週、そうだな、再来週ぐらいまでこの9月のお知らせはかかると思いますが、毎月ね、あの児童館にインタビューに行くのも楽しみなんですけれども、はい、そんな感じでした。それからですね、地域のお知らせで、私も追加一つしようかな。ですね、せっかくラジオスクールバンドなので吹奏楽コンクール北海道大会のお知らせをいたします。場所は来たら大ホール、開演10時で、9月3日木曜日は高校 B 編成、大学 C 編成、中学 A 編成、9月4日金曜日は高校 C 編成、大学 B 編成、高校 A 編成、9月5日土曜日は小学校、中学 C 編成、大学 A 編成、6日日曜日は中学 B 編成と職場一般、料金は前売り1800円、当日2000円となっております。北海道大会にはですね、山花賞スクールバンドは今年は残念ながら進めませんで、
ああ
地区で銀賞でございました。
でも銀賞すごく頑張った、
あの2年生とかのね、ちびっこもいるチームなので今年はちょっと苦しい戦いでしたが、
でもそれで銀賞なら素晴らしいです、
すごいです、
よく頑張ったかなと思ってね。まあコンクールはね、勝ったり負けたりするから楽しいんで、まあこの次また来年はどうかなっていう感じだしたんですけれども、そうそうそう、今年の小学校部門で全道大会に初出場したのが薩内北小学校の皆さんが初出場でしたね。
おめでとうございます、ね、
もうぜひ頑張っていってほしいなと思います。全道大会の次は東日本大会があるんですけど、今年は東日本大会も札幌で行われる年なので、なんかね、ある 知り合いのっていうかスクールバンドの卒業生の女の子と、今年は東日本はどこなんですかって、今年はね札幌なんだよって言ったら、じゃあ意味ないじゃんって、まね、旅行に行くために出るんじゃないんだよみたいなね、もうできれば関東の方とかでやったら帰りにねディズニーランドみたいなところ
に
遊びに行けるのにみたいな、そういう気持ちも小学生的には新しいんですけれども、親としてはね東日本に進んでも札幌にいたら交通費がかからなくてほっとして安心なんですけどもまあね、子供と大人では考えるところが若干違うようでございます。理解が一致しませんでしたが、はい、それではですね、1曲目は今日はブラスバンドの演奏で、2曲目は吹奏楽でしたが、はい、珍しくですね、オーケストラの演奏も今日はかけてみようかなと思っています。ですね、ラベルという作曲家、名前ぐらい聞いたことなんとなくあるなみたいな気がする、
ね、
有名な作曲家なんですけども、ラベルの曲でマメールロアという組曲があるんですけれども、その中から1曲聴いていただこうと思います。なんでこの曲を選んだかというと、吹奏楽のコンクールでは自由曲っていうのもみんな演奏するんですけれども、はい、吹奏楽ブラスバンドオリジナル曲っていうのももちろんあるんだけれど、はい、オーケストラ曲の編曲作品っていうのがやっぱり多いんですね。
ありますね。
そう。それでマメルロアも今年取り上げられていた学校がいくつかあったので、この曲なんかはオーケストラで聴く機会が結構皆さんもあるんじゃないかなと思って選んでみました。マメルロアより第3話美女と野獣の対話、作曲ラベル、指揮はシャルル・デュトワ、演奏はモントリオール交響楽団です。お聴きください。ただいまお聴きいただいた曲はマメールロアより第3話美女と野獣の対話でした。ラベル、
ラベル、
ラベルですよ。
あのワインの瓶とかに貼ってある
そういう今日はそういうボケるな
それはラベル、
ラベル、それはラベルだちゃんと突っ込んであげるところがね、後輩としてはねちゃんと突っ込んであげないと後から優しさを発揮してるんだそうです。吹奏楽コンクールでマメルロアを取り上げているバンドが多かったので、ただ編曲作品になるとコンクールなんていうのは制限時間があるので、なんかこうダイジェスト版みたいな感じになっちゃうんですよね。だからそうそう、ダイジェストダイジェストデストみたいな感じあれあれ
のりえさん
あれ叱られたそうそう、だからこうこの曲知ってると思ってもこうかいつまんだ感じで聴いていて、その曲をまるまる聴く機会は意外とないかもしれないので、美女と野獣の対話も部分的には自分が演奏していても実はこういう曲だったんだっていうのを、札幌市内に住む吹奏楽部ブラスバンダーたちに知ってもらいたいかなみたいな、そんな親心もあるかもしれないという感じ、
かもしれない
自分がかけたかっただけかもしれないどうでもいいけどシャルル・デュトワが言いにくいみたいな
デュトワ
ちょっとね心で練習してからじゃないと言えないんですよね
構える
って言ってからじゃないとね、さっきも児童会館の坊やたちが自分の名前で噛んだりとかね、かわいいよね。もう小学2年生ならオッケーオッケーって感じするでしょ。
許されますよね、
うん、大人は多分あんま許してもらえないと思うんですけれども、前回の放送の時にですね、ウルトラセブンのブラスバンドを、
はい、
ブラスバンドクラブっていうけどこれこそ吹奏楽なんですけれども、
確かに
お聞きいただいて一部の方から大好評だったんですけども仕事に行くときに聞きたいとかって言っていた米子くんとかもいました。あ、ダビングしてあげるって言ってたんだよね、そういえば、ね、そうです。今日もね、懲りずにね、懲りずにっていうかね、ウルトラマンシリーズをかけちゃおうかなと思います。もうラベルの次にウルトラマンっていうのもどういうことなんだろうと落差がね今日はもう里の秋がかかったかと思えば、もう現代曲がかかったかと思えば、マメルロアがかかり、しまいにはウルトラマンっていう
バリエーション豊かに、
そうですね、バリエーション豊かな感じで米子くんも聞きたいでしょ、帰ってきたらうんうんって言って、もうかけてしまいますか、それでは、
はい、
今日は、前回はウルトラセブンだったんですけれども、はい、今日はですね帰ってきたウルトラマン、
お
作曲杉山浩一、編曲渡辺哲也、演奏科学特捜隊ブラスバンドクラブです。どうぞお聴きください。はい、ただいまお聴きいただいた曲は帰ってきたウルトラマン科学特捜隊ブラスバンドクラブですよ。
かっちょいいですね。もう
加徳、これ加徳
加徳
加徳加徳隊もうねウルトラマンとかがトロンボン吹いてるからね。
お
ー全然苦しそう苦しそう、ね、苦しそう。CD ジャケット見るとね、はい、そのトロンボン吹いてるウルトラマンの口がなかなかアンブシャがいいというね
細かい、
ま、そううまそうだな
本当だ本当だ
そうなんかねほら楽器って重いでしょ、金管楽器ってね、はいはいはい、やっぱりウルトラマンぐらいたくましくないとダメかなみたいな。
本当だすごい。
これはホームページに画像を載せるべきなの
そうなんですよ。それでこの科学特捜隊ブラスバンドクラブってメンバーわからないじゃないかと思ったんだけど、よくよく見たらちゃんとメンバーが書いていてですね、当たり前ですよねそりゃそうだ。そう、普通に吹奏楽のバンド構成になってるんですけれども、はい、ちなみにこのバンドのユーフォニアムを担当している小寺香奈さんという方がいらっしゃるんですけども、はいはい、プロの UFO 奏者のもちろん方なんですけど、はい、この方は今年の吹奏楽コンクール札幌地区大会の審査員でいらっしゃってましたね。そうなんです。
ウルトラマンが来たのか
ウルトラマンの仲間が来たのかという感じですね。
カトクカトクカトクカトク
ね、さっきもかけてる最中にこれシリーズ他に何の曲があるんですかとかって稲野さんとかも言ってたんですけど、ウルトラマン、すすめウルトラマン、帰ってきたウルトラマン、特捜隊の歌、ウルトラマンエース、
エース
ウルトラマンレオ、ウルトラ6兄弟とかね、もう新しいとこではウルトラマンダイナとかウルトラマンガイアとかウルトラマンメビスとかなんて私知らないんだけど、この辺は知らないんですよ。
新しい
メビウスは聞いたことあります、
うん、この辺で年の差を感じるなっていう気がしますがそうなんです。こういうのがあってね、札幌にもこの家督隊バンド来ないかなってずっと思ってるんですけどね。
来たら見に行きます
よね。本当ですよね。ウルトラマンも出てきてほしいですよね。
ですよね、
うん、そうそうそう、もう今日はねウルトラマンがかかりラベルがかかり、そうそうそう、もう曲かけちゃって前の曲になるけど、こう課題曲5番だったというね、はい、カロスの CM の前にかけたじゃないですか、
はい、
あれもそうそう曲をかける前にコメントすればよかったなって今頃になって思ってるんですけど吹奏楽のオリジナル曲っていうのはやっぱり最近の新しく書かれたものが多いので、
はい、
うん、なんか現代曲があったりするんですけれどもね、あれには曲の最後の方で足音がドーンって入ってたりとかね、そういうのもあったりするんですよね。
面白いですよね、
工夫されてますね
まあ作曲される方はプロの先生方なのでいろんな工夫をされてるとは思いますが次週のお知らせをいたします。次週朝日山森と人の会、皆川さんよろしくお願いします。次週はですねどんな内容ですかと伺ったところ、紫電フェスティバルに行ってきました、菊池先生もしかして最後の出演、その他朝日山の自然の話題をお届けしますということでした。菊池先生もしかして最後の出演なんでしょうか、来週が。
寂しいですね。
次回のラジオスクールバンドは10月22日でございます。もうそっとか言ってると本当に年も 1年ってあっという間に終わってしまいますね。
あっという間ですね。
まだ8月も末ですけれどもね。
でももう8ヶ月経ってるんですよ。
そうですねそう言われてみれば今年ももう8ヶ月経ってしまいましたが、
もういくつ寝ると
お正月、もう早いですまだお正月の話題は早いでしょそうそうそうなんですけれどもね、花ちゃんはスクール、はい、ラジオスクールバンドに出ていただいたの初めてですが、いかがでしたか。
楽しかったですなんか一番なんか脱線みたいな
何それは山天のチームの中で一番脱線してる番組だっていう感じなんでしょうか
一番おしゃべりしました。
一番しゃべり、あ、そうなんだ、
はい、
他の回の時ももっとどんどんおしゃべりすればいいのでは。
いい子にしてます。
いい子にしてる。いい子にしなくてもいい回がラジオスクールバンドっていうこと。
ノーコメントで
前向き
前向き前向きな感じで分かりました。まあじゃあ今後もあのおしゃべりしやすいように脱線しながら行ってみようと思いますけど、まだね、あの次のラジオスクールバンドが10月の22日ということで、何をやろうかは何も考えてないんですが、多分もう一曲ウルトラマンをかけるんじゃないかなと思ってます。本当にね、そっから突然聞いた人びっくりするよね。
確かに、
あのなんで歌が入ってないんだろうって思って、まずは
カラオケ版
そのまま歌える感じだからね、
いいですよね、
うん、
これ
ちゃんとこれあのウルトラマンオンブラスはですね、編曲にあたってはつぶらやプロの協力を得て編曲されているそうなので、
すごい
オリジナルに忠実っていう感じで、
こだわってる
感じなんですよね。だから本当に、ね、これをかけて普通に歌えるかなと。でもウルトラマンとかウルトラセブンって全然リアルタイムじゃないでしょ。
そうですね、
全然違いますね。
あんまり聞いたことない、
ね、ない。歌とかは知らない。
知らない。
本当私全然歌出ちゃうけど、あさる君歌える？ウルトラマンとかウルトラセブンとか
半分ぐらい、
半分ぐらい歌あれ丸々歌える私って言ったらみたいな感じですけれども、
は
い、
ノーコメントですね。
ノーコメント、わかりました。じゃあそのまま行ってくださいね、今後も。稲野さんもあの、はい、山天で今日が1年目ちょうどぐらいですか、
はい、
大体1年経ちましたか。
もう5月の末でもう1年経ちましたね。 ありがたいことに。
なるほど、
はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。といったところで、山花明日もいい天気、今日はこれで終わりますが、来週は、皆川さんよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。